未来の教育を語るラジオ番組 In the Dreaming Class。 21世紀を生きる次世代の子どもたちは何を学び、何を体験すべきなのか。その環境を整える大人たちは今何を知るべきか。教育界で活躍するリーダーたちをゲストにお迎えして、教育の未来を考えるラジオ番組です。はい、ということで今週も In the Dreaming Class の時間がやってまいりました。今日は田辺さんと一緒に素敵なゲストをお迎えしてお話を聞いていきたいと思います。田辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、実はですね、今日のゲストはですね、我々株式会社キャタル、実は大きなテクノロジーのチームがありましてですね、そのチームをテックリードという形で引っ張ってくれているテリア・リョータさん、僕はテリア君と呼んでますけれども、テリア君に来てもらってます。テリア君、よろしくお願いします。
テックリードエンジニアのテリアです。よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日そもそものね、このラジオのトピックをこういう話をしたいって言い出したのが田辺さんなんで、田辺さん、どういう気持ちを持って今日の番組を構成していきたい、どういうことを話していきたいというふうにお考えなのか、ちょっと聞いてもいいですか。
いや、そもそもキャタルがテクノロジーチームを持っているっていうことを聞きまして、なんで持ってるんですかっていうことと、どんなことしてるんですかっていうのを詳しく聞いていきたいなと思ったので、今日はお願いしてみました。
まず何からこう話していきましょうかね。何からこう聞きたいですか。じゃあ、
そうですね、そもそもじゃあテクノロジーチームは何であるんですかっていうところから、なんか最初のところから、聞いていきたいです。
ちょっとじゃあこの辺僕が話をしていきたいなというふうに思うんですけれども、大震災の時かな、普通の教室だけをやっていた時に、震災で生徒たちが教室に来れなくなって、で一方で、例えばレアジョブさんだとかそういうところは普通にレッスンを提供していて、そういうものを見たときに僕はすごく危機感を感じて、このままじゃ、ただの英語塾でかつ未来をこう引っ張っていけるような教室になれないなーっていうことをすごく感じたんですね。でじゃあ教育全般的に見たときにどういうふうになってるべきか、どういう問題があるのかなっていうことを すごく考えました。で、一番大きな問題、特に英語教育の一番大きな問題は、いい先生とかいいメソッドっていうのがこういうふうにやればいいんだってことは当時の僕も分かっていたし、多くの人が分かっていることだと思うんだけど、それを解決することができるいい先生っていうものが誰にとってもアクセスすることができるような状態じゃなかった、つまり学びたいと思っている人の数、正しい英語を学びたいと思っている人の数と、それを近くで提供できる先生の数っていうのが圧倒的に差があって、それを埋めなければいけないと思った時に、一つテクノロジーの力が必要だなっていうふうに思った。あとはこれは僕の小さい時の思いでなんですけれども、僕は少年野球をちょっとやってた時期があって、で少年野球やってた時に親が忙しくて全然見に来てくれなかったんですよ。そうすると僕レギュラーになれないんですよ、親が見に来てくれないだけで。
で、保護者の参加態度みたいなのが、
そうそれがすごく、評価されるようなところだったんで、でそれをすごく覚えてて、で教室を見回した時に迎えに来てくれる保護者さんとは結構コミュニケーションが取れるんだけど、迎えに来てくれない保護者さんとあんまりコミュニケーションが取れてないなみたいな問題意識もあって、そういうところももっとネットワークをしっかりと使って、インターネット使えば解決できるだろうな、僕みたいなその悲しい思いをキャタルの中でさせたくないなっていう思いもあって、そういうことも解決したい。さらにはやはり先生によってレッスンに差が出るんじゃないのっていうことを思っている親御さんたちもいたりとかするんだけど、それをじゃあどういうふうに解決することができるかっていったときに、同じようなレッスンを提供するために先生たちに、正しい指示を毎回同じように出せるとか、あとは生徒たちが、質の高い、先生に例えば例文を出してもらったりだとか、それの質の高い発音ができる人たちに、リピーティングをさせてもらうだとか、そういうことができるようになったらもっといいレッスンになるだろうなと。でその頃に考え始めたのが、 英語を学んでいく中で生徒が受けなければいけない指導の内容っていうのが2種類あるなって思い始めて、一つはティーチングっていう、その英語を教えてもらうこと、例えば、こういう発音がいいんだよってことを示すだとか、あとは生徒が書いたものに対して質の高いフィードバックを上げるだとか、こういったものはティーチングで、これはもうインターネットに全部載せられるなって、
うん、
一方で教室で今日の例えばこの発音がめちゃくちゃ良かったねとか、まあ、これはちょっとティーチングに入っちゃうけれども、じゃあ例えば、宿題をやってきたことをしっかりと認めてあげて、この今週1週間、しっかりと宿題やってきたからこういう点数取れて、先週自分がやるってことをしっかりやれて、それはすごくいいことだよってことを伝えてあげるだとか、じゃあどういう時間を使って宿題をやるかってことを話し合うだとか、何を目標にするかとかっていうことを一緒に決めるだとか、こういったことは、コーチングって呼ばれることで、実際の現場の先生たちが、担うべきことだなと。で、コーチングとティーチングを分けて、ティーチングはインターネット上に載せて、コーチングは、現場の先生たちがやる。そういった、仕組みを作れたら、他にはないような英語塾になれるなと思って、それを考え始めたのが2011年で、今 CTO をやってくれている川崎さんとその頃から、一緒にテクノロジーチームを作ってきたって感じですね。
なんか思った以上に壮大なお考えがあったんですね。
そうなんですよ。
ちょっと、いや、本当に、ちゃんと聞いたの初めてだと思いますので、びっくりして、私なりにまとめたので、ちょっと要約をしますと。
あ、ありがたい。はい。
はっきりしますと、なんかまあ3つ大きく分けて理由があったのかなと思っていて、
うん、
1つは、震災とかそういう災害とか何かこう大きなアクシデントがあった時にも、学びを止めないっていうこと、
うん、
まあ、止めないことに課題意識を持っていた。で、二、
うん、
つ目は、親に子供の成長を伝えるのかな、親に伝えるっていうこと。
うん、そうそうそう。
そうですね。で、三つ目は、その先生の数が足りないんだけれども、それでも子供たちに質の良い教育を与えたいと思っていた。それをどうやって解決するかっていうのがテクノロジーだって思ったっていう。
そんな
感じ？いいですか？で、わおと思って、ほんとびっくり。しかもこの一つ目の震災の時のに、これで動き出してたから、コロナの時にまさにキャタルは学びを止めなかったっていうのとかがあって、
うん。
上がってるじゃんって、ちょっとびっくりしました。
ね、あの時もしテクノロジーチームがなかったら、もっともっと長いこと生徒たちはね、勉強することできなかったし、そういう意味ではすごい、あの時の教訓っていうかな、それを活かせたなっていうふうに思いますよね。
そうです。なんかテクノロジーチームもそうですし、やっぱキャタルがそのテクノロジーを当たり前に使う、こう、会社というか、
うん、
そういう社風があったから、子供たちは、ね、コロナ禍でも英語を学び続けられたなと思っていて、
うん、
まあ、ちょっとそれが分かったっていうことなんですけれども、
うん、
なんかじゃあ、実際それを実現していくために具体的にどんなことをしているのかとかっていうのを聞いていっていいですか？うん、テクノロジーチーム何してるのか。
大きくは2つのプロダクトを作ってますと。もっと言うと、すごく大きく言うと、まずキャタルは何が一番こう強みなのかっていうと、ABC からトーフル100点まで一貫した、はい、カリキュラム、まあ、一貫したメソッドで学べるカリキュラムを持ってますよっていうところが強みだと思っていて、それは一貫したカリキュラムっていう、一貫したメソッドって何かっていうと、基本的には英語を英語で学ぶこと、英辞典を使ったりだとか、英語の本を読んだりだとか、読んだ本を、サマリー書いたりだとか、そういうカリキュラムを持っているんだが、それを可能にするテクノロジーっていうかプロダクトが2つあって、1つはテリア君が主に作ってくれているキャタログっていう、まあ俗に言うラーニングマネジメントサービスです。LMS、ラーニングマネジメントサービスですよね。うん。と、あとはリライツっていう、 生徒が書いたエッセイをインターネット上に書いたら提出して、それを海外にいる、うん、それこそ、まあ、ブラウンだとかイエールだとかそういうところを卒業してる、もしくは現役の先生たちがテイクして、うん、それを添削して次の週までに返してくれるっていうリライツ、この2つが、うん、その先ほど言ったメソ一貫したメソッドをこう、うん、可能にするカリキュラムっていうことをサポートしている2つのプロダクトを作ってるって感じですね、はい、
うん、あ、2つのプロダクト、これが
そうなんですよ、2つのプロダクトを作ってるんですよ。
じゃあそれぞれそのラーニングマネジメントシステムって何を、うん、何なの、何を実現してるの、それがあると何がいいのみたいなことが知りたいです。
なるほど。どうですか、この辺でテリア君の話も聞きたいんですけど、ラーニングマネジキャタログっていうラーニングマネジメントシステムは何を、うん、こう実現しようとしてるんですかね。
そうですね、やはり先ほどの社長が触れられていたの、まあ、質の高いレッスンをこう全ての校舎で、うん、まあ、全ての生徒に届けるというところに貢献しているかなと思います、うん、例えばその、うん、キャタログで管理しているのは、まあ、どういった生徒が、何曜日何時にこうレッスンを受けるとか、そういったことをもちろん管理しているんですが、まあ、それにとどまらず、実際のレッスンの時に、生徒はこう机の上に iPad を置いてこうキャタログを開きながら、うん、レッスンを受けてもらいます。でその中には、まあ、レッスンの中でやるべきこと、まあ、生徒がこういったことに取り組んで、先生は、それができているか、こういった項目に、があって、それを一つずつチェックしていくといったような流れになっているんですが、うん、そこに、うん、まあ、例えば教材とか、学びのポイントとか、うん、あとは、その日の、発音の動画を撮ったりするプラクティスも含まれていたりしますし、うん、そういったところはやっぱりテクノロジーのサポートがないと、なかなか紙の上だけでは学ぶことが難しいのかなと思います。
うんうん、僕らの究極的な目標って何かっていうと、自立した学習者を育てることだと思っていて、やっぱり自分から勉強することができる。うん、で、そういうことを教室である意味プラクティスして、家に帰って、教室でやった準備っていうものを実際に実践するっていうのが、まあ、これが宿題として出るわけなんですけども、まあ、すごい簡単なことで、うん、本を読む、本を音読するとか、ボキャブラ作った、レッスンの中で作ったボキャブラリーカードを、練習、復習するだとか、そういったことを、やるんですが、それと、家でやることと同じことを、教室の中でしっかりとやらせておく。で、うん、それをやらせておくことが、毎回基本的には同じことをやれば、コンテンツは変わってくるんで、退屈ってことはないと思うんですけど、本の内容がどんどん進んでったりとかするから。うん、けど、同じことをしっかりとやっていれば、家に帰っても同じことができるよねって。で、そして同じことをやらせるっていうことは、すごくコンピューターが得意なことなんで、インターネット上のシステムにして、で、それを繰り返し繰り返し、毎回毎回同じことをしっかりとやりながら、あ、この勉強法をやっていけばいいんだっていうことを体の中にインプットさせるために、その仕組みを提供しているのがキャタログですね。
その正しいというか、こうしたらいいよっていう学習の順番は、その iPad から出てきていて、でそれを やるっていうのが、ま、理想なんだけど、なかなか初めては、その言われた通りにやるっていうのが難しいから、うんうん、それに、うん、人間がついてくれるっていう感じなんですかね。
どうですか、テレさん。
はい、そうですね。基本的にはその iPad の、まあ、指示に従ってというか、順番に従って生徒、レッスンをこなしていくんですが、まあ、それだけでは、もちろん、コーチングとしては不十分で、うんうん、そこに、まあ、実際の先生が入って、うん、なんていうんですかね、
コーチングしていくっていうかな。
コーチングしていく、
うん、
はい、
うん。
要所要所に絞ってコーチングしていくと。そして、うん、まあ、仕組み化できるところは可能な限り、仕組み化して、生徒と先生のこう無駄なこう手作業とか手間を省いていくといったイメージでキャタログを作っています。
うん。うん、なるほど。
さっきの録音するっていうのすごくいいですよね。自分の喋ってるのを客観的に聞くとか、 それは時間が経ってから聞くと、なんか自分がどれだけ上手くなったかみたいなことに気づいたりできるので、
うん、
それもテクノロジーがあるから実現できてることの一つなのかなと思ったんですけど、
うんうんうん、親御さんは結構こう心配だと思うんですよ。結構高い金額払ってキャタルで教えてるのに本当に伸びてんのかなみたいなことで、で、伸びが感じないからやめますみたいなこと言われることあるんですけれども、そういう時にキャタログをこう遡ってみて、昔の動画見て、これがピーターパンを読んでた頃の何々ちゃんの動画ですと。で、これはまあ、レベルで言うと3で、今はもうレベル5の、オリバーツイスト読んでるんですけど、このぐらい上手に読めるようになってますみたいな風になると、確かに読んでうまくなってるわみたいな話になるんで、そういう意味ではその昔の動画なんかもしっかりその中に入ってるっていうのはすごくいい形かなって思うんですよね。
なるほど。記録するって大事ですよね。毎日見てると子供の身長が伸びてることに気づかないんですけど。
うんうんうん。
確かにそれこそ学校からもらってくる健康の記録みたいなので、振り返ると、うん、あ、伸びてんだな、みたいな。
うん、
そういうのは必要ですね。なるほど。
あともう一つ、キャタログが担っているすごく重要な点は、一人一人が自分のペースで勉強することができるってことだと思っていて、
うん、
あれがもしなければ、うん、例えば大きい教室の中でレッスンをやるようなスタイルだったりとかすると、1週間今ちょうどインフルエンザが流行ってる時期ですけど、インフルエンザでちょっと休まなければいけなかったらレッスンについていけなくなったりだとか、あとは都合がこう自分のことをちゃんと分かっている人じゃないと教えられないような教室になっていたら、ちょっと水曜日は都合が悪いんだけど、木曜日だったらいけるんですが、みたいな、そういう、こう、フレキシビリティを提供することができなくなってしまうので、そうすると、どうしても、自分のペースで、自分のレベルに合った学習っていうのができなくなってしまうっていう、結構これって、継続していく、続けて勉強していく上では、すごく重要なポイントだと思うんですよね。そこが、キャタログがあることによって提供できてるなっていうふうに思ってますね。
それでより多くの、その限られた先生の数でも、より多くの子供たちが自分のスピードで学べるっていうのは、すごい納得がありました。う
んうん、これ実はね、すごく有名なセオリーがあって、ベンジャミン・ブルームっていう人が、それこそ1世紀ぐらい前の教育者なんですけど、要は、大教室で、レッスン、授業を提供していたら、すごくできる人と、すごくできない人と、平均の人が、こう、平均の正規分布っていうか、山型にこう、なんかこう、分布していくわけですよね。できる人が少なくて、平均の人がすごく起きてて、できない人が少ないっていう、まあ、こういうベル型、山型を描くわけですけど、もし、その教室のレッスンっていうものを、一人一人のレベルに合った、レッスンを提供できる、完全習得学習的なやり方をすることができると、うん、まあ、1シグマって、まあ、74% ぐらいなんですけど、そのぐらいの人がより上達すると。つまり、うん、この山形が 74% 分右に動くと、要するに平均点も上がるし、上の方の人たちも上がるし、一番下にいた子たちも一番上ぐらいになるしっていう、そのぐらいパフォーマンスが良くなるよっていうふうに言われてたんですよね。で、この実は論文というか、この人の論は何で締めくくられてるかっていうと、けど、そういうレッスンを提供するには、先生の数が足りないねっていうことが、最後の論で一世紀前に言われてたことなんですよ。
1対1に。
そう、1対1にする、そうそう、1対1になるから、1対1になるから先生の数が足りないねっていうことはこれ言われてたことで。ただ、このインターネットが出てきたことによって、このベンジャミン・ブルームの1シグマ、理論っていうのが、実現することができる。一人一人に合ったレッスンを提供することを可能にするだけの効率化、そして先生を提供する、場所が離れてても、そういった先生を提供することができる、 一人一人が自分に合ったレッスン、自分に合った学びっていうものを受け取ることができるっていうのは、これはインターネットが出てきたすごく大きい理由、メリットで、なので教育の革命っていうのはその辺から起こるんじゃないかなっていうふうに僕は思って、こういうこうなんていうのかな、取り組みっていうか挑戦をしてるっていうことで、その挑戦の中にテクノロジーチームのみんなが共感して一緒にやろうって言ってくれてるから、うん、こういう大きいチームができたのかなと思ってるんですよね。
教育について語るラジオ番組 In the Dreaming Class、 今週はキャタルのテクノロジーチームからテックリードエンジニアの照屋亮太さんにお越しいただきました。ここまでの前半ではキャタルがエンジニアチームを持っている理由と歴史について聞いてきました。来週はエンジニアチームを社内に持つ意味やメリットについて詳しく聞いていきます。最後にキャタルのテクノロジーチームで一緒に働いてみたいという方はお気軽にご連絡ください。メールアドレスをご用意しています。tech@catal.jp 番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。それでは、来週もお楽しみに。